ス内のアミコです。中学生の息子。
この放送は他社貢献を豚他社貢献な私は油かたぶら油見えもんに細野隆さんのクラファンを応援しに行きたいもん。美容パンパク応援してくれた前、油かたぶら金玉ブラブラすなわち他社貢献もんな他社貢献高橋社長の提供でお届けいたします。他社貢献高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただまりさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、高橋社長のスタイフ、フォローしてくださいましたか？聞いてますか？面白いんだから。あ、ただ、電車の中とか、バスの中とか、まあ、集団の中にいてね、ご自身の知り合いがそういない中で、吹き出してしまうとちょっと気まずいような場所では、聞かない方がいいかもしれない。なので、ぜひね、皆さん、高橋社長のね、楽しすぎる、そして、ズバッと、言ってくれる、そのね、心地よさ、爽快感、ぜひね、スタイフで味わってみてください。私のね、そのスタイフの概要欄も見ていただければ、書いてありますので、ポッドキャスト機能とかでね、スタイフ以外から聞いてる方もぜひね、探していただいて、スタンド FM、株式会社和光組、他社貢献な朝礼、ぜひお聞きください。そしてね、お茶目な姿まで見れちゃうインスタグラムもぜひねフォローしていただいて、高橋社長の動向もぜひ追いかけてみてください。そんな高橋社長が応援されております美容万博、こちらはですね、今年は、10月13日開催となっておりまして、愛知県にありますビーザモール尾張旭店での開催となります。子どもたちにですね、もうこれ夢応援プロジェクトとなってますが、もうまさに夢応援プロジェクトじゃないかなと思います。子どもたちがですね、その美容師さんの体験とかカットの体験とかもそうなんですけど、着る側に回ることとか、あとはカラー体験とかもそうです。こういった体験ができる場所って皆さんがお住まいになられているところで見たことないんじゃないかな。ほぼほぼそのくらいなかなか簡単にできることじゃないんです。お子さんがね、安全にそのハサミを持って体験できるような場所を提供しなければいけないし、でマネキンさんとかでのね、なんかカットをできるようなマネキンさんも大量に用意しなければいけないので、簡単にねこういったイベントをやってくださる美容院なんていうのは見つからないと思います。本当にね、すごく貴重な体験ができる場所でもありますので、今回はですね、カット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マツエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、 AI ミラー体験と、美容室で美容師さんが取り扱っているようなヘアアレンジとかもそうですし、着付けとかもね、成人式とかで行ってますからね、そういう時に着付けなどもされてますから、ぜひね、こういった場所でしか体験できないことを、なかなかね、小さいお子さんにこういうことを体験できるの場所っていうのは提供されているところが少ない分、お子さんにね、やらせたいなと思ってもやらせてあげられなかったり、でそこからね、美容に対しての知識をもっと得たいって思ってくれるかもしれないし、美容師さんになりたいと思ってくれる方もいるんじゃないかなと思うので、ぜひね、クラファーも含めてこの美容万博応援していただけたらなと思います。いろんな出店ブース他にもありますのでね、ぜひ当日親子でね来れる方、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。そんなコーナーで本題に移らせていただきたいと思います。今日ちょっと仕事の話なんですけどね、皆さんのお仕事場がちょっと職業によってあまりピンとこないかもしれないんですけど、私の勤めてる家電量販店っていうのは、基本的には社員さんがお客様と売り場でね、お話ししたりとか、商品のお値段を出したりするのもスタッフさん、社員さんが出してるわけですね、メインは。 もちろん私も長くやってることもあって、自分自身が値段を出すことも、まあ、なきにしもあらずなんですけど、基本的には社員さんがですね、売上によってその成績が決まるので、基本的には社員さんに振るようにしているわけです。で、パートのお仕事としては、お客様からの問い合わせの電話を受けたり、で、その電話でね、担当の方に振ったり、あとは部品とか修理とかお客様が購入した後のサポートをしたりとか、あとは買い物に来て付属品とかねがなくなっちゃってとか、こういうものが欲しいと思ってるんだけどみたいな、ちょっとしたご案内に関してはカウンター業務の中で行うこともあるんですね。で、どっちかっていうと、社員さんが対応しているお客様というのは、ある程度購入したいと思っていらっしゃる方とか、商品に対して気になるなと思っていらっしゃる方、購入前のお客様の対応がメインで、購入後のお客様の対応の、まず第1段目に当たるというか、一番最初に対応するのがカウンターのそういったパートさんたちなんです。でね、今日何が言いたいかっていうと、自分のお客様の状況をちゃんとメモしておくだけで自分の仕事めっちゃ減るよっていう話をしたいんですね。これね、なかなかスタッフさん、社員さんに言っても通じてないというかわからないみたいで、その自分のお客様によってこういうお約束事があるとか、お客様とこういう風な話まで済んでるけど、ちょっと今の時点でここでストップしてますよとか、その今の状況をね、ある程度、その商談している、商談用のね、その見積書みたいなものとか、あとは伝票を上げてるのはその伝票自体に書いておくと、何がいいって、お客様を無駄に待たせたりとか、お客様に自分がそのスタッフさんがね動かないとわからないというような状況にしない方がお客様を安心させれるっていう話なんですよ。昨日あった具体的な例で言うと、お客様がその決めている商品はもうすでにあって購入もある程度してる。ただちょっと引っ越し作業とか、あとはその後の外交とかね、その外をどういうふうにするかによって、その配送、お届けとか工事の日にちが変動してくるような状態で、で、現状としてお客様に、数日中にお電話をいただくことになっているような場合にですよ。それをね、一番最初に電話を受けるのってパートさんなわけじゃない。基本的には社員さんは電話は優先しない。売り場にいるお客様、そのお店の中にいるお客様優先するから、まず最初に取るのはカウンターのパートさんなわけですよ。ということはですよ、例えばお日にちを決めるだけだったりとか、伝言で済むだけだったりとか、お客さんがそのこういうお話をしてる途中だっていうのを書いといてくれれば、パートの方だけでできる作業って結構いっぱいあるんですよ。現状を書いといてくれさえすれば、その対応をわざわざスタッフが出てこなくてもできる場合があるんです。そうするとお客様にとっても、かけてすぐ話が分かる状態になっているから話しやすいし、で、話が分かってもらえると安心しますよね。で、スムーズにサクサクと話が進めば、お客さんから電話かけてきてくれているから、電話代もかからずに済むわけですよ。スタッフに確認しますねとか、ちょっと伝票確認しますね、なんて時間が、短縮できた方が良くないですかっていう話なんですけど、これがね、わからない子が多いんです。で、なんか自分だけにしかわからないようにしておくの。多分本人は自分が処理するから自分さえわかってればいいと思ってると思うんだけど、お客様にとって ってはね、その分かる人に話をつないでほしいけれども、自分が電話したタイミングで必ずしもその人がいるとは限らないし、ちょっと緊急でこういうことをお願いしたいんだけどっていうことを伝えようと思っても、本人につながらない、すぐつながらないことってあるんですよ。ご案内中だったりとか、対応中だったりとか、お休みの日だったりとか、お客様が必ずしも全部のね、対応してくれているスタッフさんの出勤日とか確認してるわけじゃないし、時間帯によってはやっぱり休憩に入ってればいなかったりもするわけだから、でその間にちゃっちゃと話伝えて終わらせれるんだったら終わらせたいって思う人の方が多いわけですよ。でその時に書いてるか書いてないか、その内容が分かるようにしてるかしてないかで、実はその自分が無駄に対応しなければいけない状況を作らなくても済む上に、お客さんをすぐに安心させれるから、状況は書けるだけ書いといた方がいいわけですよ。でもそういうところを端折るから、無駄にお客様を待たせる、で無駄にお客様に無駄な時間を過ごさせるとか、電話代を払わせちゃうみたいなことに結局なっちゃうと、不快感がその分強まっちゃうから、お客さんのがっかり度が増しちゃう可能性があるわけですよ。でもそういうとこにはやっぱり目が向かないみたいで、で一生懸命ねそれを伝えて、昨日もねそれ一生懸命伝えたんだけど、結局やっぱり書けてないから、内容を整理して書くっていうことを普段からしてない子って書けないんですよ、そもそも。だからお客様とこういう話の状態になっていて、お客様からこういう電話をもらう予定ですとか、お客様とこのお電話いただいたタイミングでこういう話を聞きたいと思ってますとか、それでも書いといてくれれば、その場でつなげなかった場合にお客様に、あこの人に話してもいいんだ、あこの人少し話分かってくれるわとか、これちょっと伝えてほしいだけなんだよねっていう時に、わざわざ折り返しにしなくても済むわけだから、効率がめちゃくちゃ良くなるんですよ。でお客さん安心させれるの。それがね伝わらない、なかなか伝わらない。毎日私同じこと言ってるんですよ、これに関しては。昨日も言ってるし、一昨日も言ってる、もうずっと言ってるっていう状態、ずっとこの話をしてるんだけど、どうやらわからないみたい。書くっていうことがなんか時間を費やしてるって思っちゃうんでしょうね。そこに時間をかけておく方が、自分がいない時も他の人が代わりに対応しやすくなることで、自分が後から大きな処理、無駄な処理をしなくて済んでるっていうことは、なかなか目がいかないというかわからないみたいで、まあ、ちょっとね長くかかるというか、こんだけ長年伝えてても伝わらなかったら伝わらないのかなとも思いますけど、ただ非常にちょっともったいないなって思うところが多かったので、今日はねちょっともったいなさすぎないというお話でございました。そんなこんなで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。松田さんからいただいております。ありがとうございます。他社貢献の高橋社長、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。子供にしてあげられること、今まさに子供がサッカーをしていて好きだからこそ、収録の時もあるのに、やり続けていること、ついできるのにビビってやれないのにイライラして厳しい言葉をぶつけがちですが、やるのは本人なので黙って見守っていきたいです、ということで松田さんありがとうございます。いやー、子供がね頑張ってる時ってなんかもどかしいですよね。なんかちょっとこの方向性だと時間かかっちゃうなとか、あ効率悪いなとか、いやこういう風にした方がいいのになって、親のねその経験値から思ってしまうことってめちゃくちゃいっぱいあって、つい口を挟んでしまいがちというか、挟んじゃいますよね。うっかり言っちゃって、あそっか、これだとこの子の経験値奪っちゃうんだよなと思って、グッとこらえたりする時もあるんですけど、言っちゃいますよね、言いたくなっちゃう、すっごくわかります。ただその言いたくなるし、言ったことで本人が後から後悔をすることが防げたらなって思う瞬間いっぱいあるけど、後悔もやっぱり大事だし、それが経験になることもあるから、自分自身でやってみてね、うまく気づかせれるような言葉がけができればいいんですけどね、これもなかなか難しいとこですよね。本人に刺さるように話すのも難しいし、話すようにしても 簡単にその理解まではいかなかったり、まあ、だからこそ環境なんでしょうね。そのなんか親がこうした方がいいのに、ああした方がいいのにって口を出すよりは、環境でそういうふうに仕向けるっていうことが多分大事なんだなと今になって思います。環境じゃないとその子を刺激してあげられないというか、本当の刺激にならないというか、親が言ったからといって、それを素直に受け止めてやるのもね、やっぱりそれもどうかと思うので、自分で考えてないのと一緒になっちゃうんでね、難しいところですけど、すごいな、収録でね、サッカーやったりする時もあるって、ちょっとなんか、私はダンスに置き換えると羨ましいなと思っちゃいますけど、いや、それだけね、頑張っているもの、何かにね、絶対つながりますからね、なんかその瞬間が楽しみですね。いつ、そういう瞬間が訪れるかはわかりませんけど、私もね、こっそりと松田さんの、お子さんの成長を見守りたいと思います。松田さん、コメントありがとうございます。そしてね、もう一つ、松田さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。他社貢献の高橋社長、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。23歳で、俯瞰で物事を捉えられて、これだけ考えているからこその人気、その語彙力が、すごいですね、ということで松田さんありがとうございます。いやー、篠塚くんのね、語彙力すごいなって思いますね。タイムレスマンの今回のスペシャルを見てても思うんですけど、折り目の3人の芸歴、そして俳優部の2人の芸歴、もう圧倒的な芸歴ですから、やっぱりそこでね、培ってきた経験値とかからすると、ひよこ組の3人って圧倒的な差がある状態なわけですよ。だけどこの半年で、まあ、環境的な要因もすごく大きかったと思います。やっぱ菊池風磨くんとかね、バラエティにものすごく長けている子がグループにもいるし、いろんな特性でなんか得意分野がちゃんとある子たち、伸ばせるところがある子たちが揃っているので、その環境が多分押し上げてるとは思うんですけど、あれだけの芸歴の差がある中で、果敢にね、そのひよこ組が、その折り面に突っ込んでいけたりとかって、そういう言葉が出せること自体もすごいと思うんですよ。滑らずにそこがね、パンと出せて、笑いを取れるのもすごいし、で、篠塚大輝くんに関しては、やっぱりね、言葉が、後まで残るんですよ。印象に残る言葉をね、その場でパッと出せる子、などが本当にすごいなって思いましたね。こういう逸材ってそんなに簡単にいないから、やっぱり折り目の皆さんの見る目がすごかったんだろうなとは思いますね。菊池雄馬くん、松島聡くん、佐藤勝利くん、この3人が総合的に見て、どうして彼らを必要としたのかっていうことが今になって本当にね、痛感するというか、その時もね、このメンバーでよかったなって最初から思ってましたけど、それ以上に今感じますね。やっぱりこの子たちすごいやって思う瞬間がたくさんあるなって今思ってますね。すごい、これからが楽しみだなと思っております。松田さん、コメントありがとうございます。そしてハルプリマベーラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献高橋社長、ブーラブラスポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アブラミエモンペッチュルジュル、なんか登山している人が多いな。ガチャキョロキョロ、ここはあれが富士山、あれはまさかふちふち師匠の鎧師匠はここに預けてたんだ。なんか工房の中から声が聞こえる。そう、そこにいるのは誰だ。あわあわ、なんか淡い匂いがしたから、私はシーサーというものです。あなたは続く誰だ、また新しい人が出てきた。しかも富士山にいて、でふちふち師匠が鎧をそこに置いてた。なんかセントセイヤみたいな話になってるセントセイヤみたいになってる。どこに鎧を預けてるんですか、師匠は。てか鎧師匠、鎧着てたんですか？気がつかなかった。ありがとうございます。チョコパイが登場しなくれちゃった。チョコパイはどこへ行きましたか？ 続きを読ませていただきます。おはようございます。おはようございます。こうちゃんが本当にやりたいことができる環境を作っているし、話もしっかり聞いてあげるアミエモンの母としての教育は本当に素敵だと思います。やりたいことがあるなら、それを全力で応援するのは親の役目だし、頭ごなしに無理などと言っても本人は納得しないですよね。大きくなればなるほど私たちが彼らにできることは少なくなっていきますが、支えていきたいですよね、ということでありがとうございます。いやー、支えるって本当にいろんな支え方があるなーって、ちっちゃい頃からね、うちの子を、18年まで育ててみて感じますけど、なんかただただその正面切って支える、手でね、こうグッと支えるだけじゃなくって、その見えない位置で支えるもそうだし、言葉がけじゃない形での支えるもあるし、本当にいろんな支え方があるんだなっていうことを、なんか大人になっていっぱいこう学ぶというか、感じるというか、あ、こういう形で支えるしかないな今は、とか、あんまり手出しすぎるとやっぱり不快だよな、じゃあどうやって支えようか、みたいなことをなんかいっぱい試行錯誤を私なりにしてきて、まあ正解不正解いろいろあったかなって思うんですけど、支えるって本当に難しいことですよね。支えるだけっていうふうにも取れるけど、でも正解がないし、支え方によって変わっていってしまうものもあるから、やっぱりそのね、我が子のいいところをその支えることで潰しちゃうことにもなりかねないから、支え方って本当に大事なんだなって、いっぱい感じてきたから、もうね、支えることのその大変さみたいな、もうなんかいっぱい悩んだなって、なんかちょっと喋りながら思っちゃいましたね。で、まあね、無理だよそんなのっていう風に否定したくなる時って親だったらあるじゃない。どうしても私それやって失敗したしって思う瞬間があるけど、でもそこで止めちゃうとその子の経験を奪っちゃうから、ぐっとこらえなきゃいけない、このもどかしさみたいな、それがね、本当に母親とか父親とか、その親って大変って毎日思いますねしょうがない。まあでもね、今は楽しそうにしている、幸せそうな息子が見れて、まあ、これはね、ありがたいことだなと思っております。ハルプリマベルさん、ありがとうございます。そしてね、まさかね、富士山に登るとは思いませんでしたが、チョコパイがどこかに消えてしまったことが私は不安です。ハルプリマベルさん、コメントありがとうございます。そして、あーちゃんからいただいております。ありがとうございます。スポンサー様へのお礼、ありがとうございます。アミエモン、ハルさんが Facebook でアミエモンのラジオを投稿してたので、あ、誕生日って気づきたどまる。それにしてもプチ劇みたいなコメントの読み方がおかしくて、聞くと笑っちゃうどまるということで、あーちゃんありがとうございます。そしてね、誕生日のご支援ありがとうございます。いや、嬉しかった。いや、もう本当にね、ちょっとなんかありがたいですね。本当、ハルプリマベラさんいつもね、タグ付きしてくださったりとか、私のね、投稿宣伝してくださったりとか、そういうね、私がベースの販売ページで載せてるものもつけてくださったりとか、本当にね、優しいんですよ。本当にハルプリマベラさん、いつも本当に支えてくださっていて、でね、ありがたいことにこんなね、載せていただけて本当に感謝ですね。 Facebook 本当、ハルプリマベラさんありがとうございます。そしてね、誕生日の支援をしてくださったあーちゃん、ありがとうございます。そしてね、本当にね、プチ劇というかね、プチじゃなくなってるんですよ、あーちゃん。もう毎日ね、これをね、ハルプリマベラさんが考えて書いてくださってるから、もう壮大な物語になってます。壮大です。プチじゃない。もう全然プチじゃない。もうすごすぎて、毎日ね、楽しみにしてるんですけど、いつも私ね、絵本とかもこんな感じで読んでたんですよ。結構声色変えたりとか、キャラクターごとに全然違う読み方をしたりとか、キャラクターによっては別に方言で喋ってないのに方言なみたいな喋り方にしたりとか結構ね、昔からこうやってやってるので慣れています。まあ一応お芝居もね、経験もありますから、まあそういう意味でね、経験者だということにしといてください。だいぶ下手ですけど、もう聞いてくれただけで嬉しい。そしてね、支援してくれただけで本当に感謝ですね。あーちゃん、ありがとうございます。 そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして各チャプターごとにじゃなかった概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社貢献高橋社長が、応援されております細野さんが挑戦中の美容万博クラファン、ぜひ応援をよろしくお願いします。それから合わせて、高橋社長のスタンド FM 株式会社和光組他社貢献の朝礼、ぜひお聞きください。それからインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されますイクサガミという作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。CM は岡田准一くん、そして嵐と二宮くんが出演されるなど豪華キャスティング勢ぞろいの作品となっておりますので、ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。それから怪獣ロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので、ぜひ私を見つけていただきたいです。よろしくお願いします。それから12月6日スタジオパフォーマンスに出演させていただきます、実験的パフォーマンスというタイトルで、今回ですね4部あるんですが、実は、1部と4部はすでに完売をしているそうでして、2部と3部の14時から16時30分からの回しか現在はチケットがございません。終演後トークタイムもございます。1800円ワンドリンクでご覧いただくことができますので、ぜひお越しいただけると嬉しいです。場所は愛知県清須市清512-1スタジオ石原でございます。駐車場わずかにございますので、お越しいただく方、駐車場ご希望あれば、詳細をお伝えいたしますので、ぜひ、ご連絡お待ちしております。よろしくお願いします。そして誕生日が間近なんです。皆さんご自身用にマスクや、天然シルク 100% の枕カバー買われませんか？私にもねもちろん買っていただきたいところなんですが、それ以上に、皆さんのお手元にもあったら嬉しいなと思っているので、誕生日を機に買っていただけたらとっても嬉しいなと思います。 EC サイトは SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。 Oh, 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 hey.